家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に賛美歌3へ24番を賛美いたします。どうぞご着席ください。三好牧師に今朝のお祈りを捧げていただきます。
恵みと愛に満ちておられます全能の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたのお作りくださった素晴らしい自然、また世界、そして私たちも含めてあなたは作ってくださり、それを御心のうちにご支配していてくださる尊い皆を賛美いたします。あなたの深い恩憐れみと恵みによって私たちは作る一周の歩みを導かれ、そしてこの朝あなたは私たちに生きなさい、あなたの一日を始めなさいと呼びかけていてくださいます。そしてその日を備えていてくださいます。あなたに与えていただいている命を喜び感謝をお捧げいたします。暗闇から光が輝き出ようと命じられた神様、どうか私たちの心の内に輝いてください。この礼拝において御言葉をいただく私たちが暗闇の中にとどまることのないように、光の子として主イエスの十字架による救いのうちに歩ませてください。私たちは日々の生活のさまざまな場面で祈ることを忘れやすい、自分の思いと力だけに頼ろうとしてしまいがちです。そのような的外れな生活を正し、悔い改めと導いてください。礼拝を通して主の福音を主体求める心を私たちに与えてください。あなたが私たちのためにどんなに大きな恵みと愛を表してくださっているのかを深く覚えさせてください。神様、私たちは日々の生活の中にあなたの愛と導きをいただきながら過ごさせていただいていますけれども、さまざまな弱さがあります。神様、あなたが一人一人を励まし支えていてくださることをありがとうございます。そしてまた私たちに生きる力と、また人に仕えていく神様思いを、愛を与えていてくださいます。希望とともにそこに目覚めさせていただき、感謝を持って日々を過ごすことができますように、それぞれの置かれている生活の中にあなたの御手と導きを与えてください。特に子どもたちを覚えてください。神様が一人一人に恵みと祝福をくださって、生かし守っていてくださいます。そこに神様の愛とまた祝福があることを感謝いたします。神様のお招きを受けて、どうか神様をより深く知り、あなたを信じることができますように、そのようになるようにあなたの働きかけがあることを感謝します。神様、今日は合同礼拝ということで子どもたちも一緒の礼拝となっています。子どもたちも一緒に神様の恵みに預からせてください。そして望み幼稚園を覚えてください。 あなたの恵みのうちに、4月が今日最後の日を迎えています。この最初の新学期の最初の月を一日一日あなたが守り祝して、子どもたちを健康を守り、また先生方とともに神様を覚え、また互いに助け合う愛の中に包まれたことを感謝します。体を強めてくださり、心も祝福してくださって、ますますあなたの恵みの中に大切なことを学びながら成長していくことができますように、携わる先生方を祝福し用いてください。私たちの教会だけではなく、神様、この近隣の教会を主を覚えてください。この朝もあなたを見上げる礼拝が開かれています。建てられた説教者を用いてくださって、あなたの御心を御言葉をお伝えください。困難の中にある教会、課題のある教会を顧みてくださって、一つ一つ導き支えてください。神様、世界に目を向けると、あらゆるところに争いが絶えず起こっており、この時も多くの命が脅かされています。私たち人間は争いを止める知恵を持っていません。どうか私たちにあなたを恐れ敬う心を与えてください。あなたの福音によって本当の平和がもたらすことを信じております。どうかあなたがそこに関わる一人一人の愛の働きを祝福してくださって、一日も早く争いが終わり平和となりますように、そのために携わる方々を助け導いてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの御言葉を私たちに語りかけて、あなたの励ましと導きの中に新しく歩み出す力と導きを与えてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障ない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお着席ください。ご一緒に賛美いたします。賛美歌56番です。 今朝の聖書の箇所を拝読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書6章34節から40節、新共同訳聖書175ページの下の段、真ん中中ほどからです。ヨハネによる福音書6章34節から拝読いたします。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。聖書の箇所は以上です。今朝は命のパンであるキリストと題して、三好牧師に神様のメッセージを取り継いでいただきます。
今日は大人も子ども一緒の、合同礼拝でありますので、まず子どもたちに向けてのお話から始めたいと思います。今日のお話はイエス様がおっしゃった私は命のパンである、この言葉についてお話しします。イエス様の周りにはいつもお腹を空かせている人たちがいました。イエス様はそんな人たちにパンと魚を分けてあげて、お腹をいっぱいにしてあげたことがありました。するとある人はイエス様の後にずっとついてくるようになりました。イエス様からまた食べ物がもらえるかもしれないと思ったからです。そんな気持ちでイエス様に従う人に向けてイエス様が言われたのが、私が命のパンであるという言葉です。イエス様はご自分を信じればお腹がいっぱいになり永遠の命が与えられますよと集まった人々に向かって語りかけたのです。でもこれを聞いた人たちはきっとですね、ちんぷんかんぷん、イエス様が命のパンである、それは何のことだろうかと思ったかもしれません。ちょっとイエス様の言葉は難しいです。実はイエス様がお腹が空いた、パンを食べたいと思うの人というのは、体が腹ペコということを言っているのではなくて、心のお腹が空いているということを言っています。皆さんは一人ぼっちでいると寂しいなぁと感じたことがありますか？あるいは誰かと喧嘩をして嫌な気持ちになったことがありますか？悪いことをして親から叱られて悲しい気持ちをすることがありませんか？そんな時、誰かに優しく声をかけてほしいな、慰めてほしいなという気持ちになりますね。それが心のお腹が空いているということです。イエス様の周りにもそうやって心のお腹が空いている人たちがたくさんいました。ですからその人たちは神様からも人からも大切にされたいなと思っていました。だけど自分みたいな人間を神様が愛してくれるはずがない、誰も自分のことなんか見てくれないと考えて 悲しくて寂しい気持ちになっていたのです。そんな人たちにイエス様は優しい言葉をかけて、神様はね、みんなのこととっても大事に思ってくださってるんですよと伝えられ、その人たちの心をいっぱいにしてあげました。だからイエス様はご自分のことを心をいっぱいにする命のパンだと言われているのです。じゃあイエス様はを信じたら永遠の命を得るともイエス様はおっしゃってますけれども、それはどういう意味なんでしょうか。永遠の命、これもまた難しく聞こえるかもしれません。それで別の言葉に言い換えてみたいと思うんです。もう一つの命、それは自分の皆さんの体が生きるために与えられて息をしたり、あるいはああ頑張ろうと思ったりする、その命とは別に神様から与えていただく命があります。生き生きと生きる力です。イエス様を信じた時、イエス様からあなたのことを愛してるよ、大事に思ってるよと言われると、私たちの心は元気になります。心が満たされて元気になります。そして毎日生き生きと過ごすことができます。ぜひこのイエス様から今日もこれからもこの命をいただきたいと思います。お祈りいたします。神様、これからも聖書を通して私たちに命のパンを与え、私たちの心を満たしてください。それによって毎日元気に過ごすことができるように私たちを導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。はい、早速ですね、これから先ほど読まれたヨハネの福音書の6章の34節を今一度読んでみたいと思います。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいというとあります。この訳をですね、リビングバイブルという、聖書の翻訳を見ていきますと、先生、ぜひそのパンを私たちにも一生の間いつもくださいというふうに訳されています。このようにイエス様の後にずっとついてきていた人たちがイエス様からまた食べ物がもらえるかもしれないと思っていたわけです。この人たちの願い求めはどちらかというと率直な、まあストレートな求めです。この人たちの言うそのパンをくださいという、何を求めたかというと、それを知る手がかりは、まあ、司会者に読んでいただいた少し前の31節以下の言葉と見ると少し見えてくるんですけども、旧約時代、イスラエルの民がエジプトから脱出して約束の地に向かうアラノの旅を経験している時のことです。アラノですから水がない、食べるものがないという苦しい時がありました。そんな時に人々が預言者というか指導者モーセに泣きついた時に、モーセを通して与えられた食べ物がマナという不思議な食べ物でした。それを彼らは思ってこのようにお願いしているわけです。それとほんの少し前に、この同じヨハネの福音書の6章の初めの方に記されている出来事がありました。5000人以上の人たちにイエス様が食べ物を与えられて満腹にされたことを、ぜひここでも再びしてもらいたいと願って、イエス様に、自分たちにあなたを見て信じることができるように印を行ってほしいと願ったとあります。その願いに対して主イエスは、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものであると、まあ、答えられたわけです。それを聞いた人たちは、あ、そのような天からの誠のパン、神様のパンとは何か自分たちを満たすことのできる食べ物、不思議なマナのような食べ物を期待したようであります。そのパンを自分たちにくださいと願ったのでありましょう。そのパンを食べるならば、 自分たちはきっと満たされて生きることができるはずだと願いました。イエス様が与えてくださるものが何かはよく分かっていなかったわけですけれども、きっとそれを得れば自分たちは満たされるのではないかと期待していたことと思われます。そのように人々が主イエスに願ったことに対して、主イエスが語られたのがこの35節の言葉です。私が命のパンである。主イエスはここで、私がどこかに命のパンを用意しているから、それを与えますという意味で言われたのではありません。私が、私そのものが命のパンであると言っておられるのです。でパンというふうに言うとですね、皆さん、松山に来ますと本当に至るところという言葉は失礼ですけれども、パン屋さんが多いです。松山市民はパンが大好きなんだなとこう思うんですけれども、私たちがパンと聞くと普通イメージすることは食べ物の中の主食、ご飯と言い換えても良い主食です。私たちの健康を保たせ、体力増進のために欠かせないものです。その理解からすると、命のパンというと私たち人間の肉体の命が保たれ、体力がより増進する力を与えてくれるものというイメージを人々は抱いたことでありましょう。しかし主イエスはそういう意味で言われているわけではないようです。では主イエスはどうしてこのように大胆にご自分のことを命のパンと言われたのでしょうか。ご自分が天の父なる神の独り子であること、自分が神から使わされて人間と同じ姿になって地上を歩み、神の御心に従って人々に神の愛を伝え、神の言葉を伝え、人々を救うために自分の命を差し出そうとしておられる方だからであります。だからこそ、私が命のパンであると言われました。そういうお方だから、それに続く主イエスの言葉がとても重要となります。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと言われました。この主イエスのもとに来るということは、主イエスを信じるということです。同じことです。主イエスのもとに来るとは、自分の体をイエス様のところに近づけていくということにとどまるのではなくて、心を込めて主イエスの御前に出ることです。それは主イエスを信じるということです。主イエスが自分に命を与えて、命のくださる命の主であると信じて、この方を受け入れるならば、私たちの飢え渇いた心が満たされるということであります。私たちの日々食べるパンをどんなに腹いっぱい食べたとしても、時間が経つとですね、お腹がまた空いてきます。適度にパンを食べないと体の調子がおかしくなります。しかし命のパンである主イエスの与えてくださる優しい言葉、愛の言葉を受け止めて信じるならば、主イエスの命に満たされる、自分が神様から愛されていることが分かり、生き生きと生きる力に満たされて、本当の生きがいが与えられ、喜びと感謝を持って生きることができるということであります。主イエスキリストこそ本当の命を私たちに与えてくださるお方です。今から15年ほど前なんですけども、私が埼玉県の狭山というところに住んでいた時、ちょうどその時、近所、川越という町にの大きなホールに、新垣勤むという、視覚障害のあるクリスチャン声楽家の賛美歌と名曲コンサートが開かれました。新垣さんはとても美しいバリトンで、幼い時の思い出を語りながら歌曲や、当時この方が有名になったのは、愛さんさんとかですね、サトウキビ畑という歌を、歌われてとても有名になりました。日本の歌をいくつか歌われたんですけども、幼い時の思い出として、自分が沖縄でアメリカ軍人と日本人女性の間で望まれない形で生まれたこと、1歳半の時に助産婦のミスで 赤ちゃんには強すぎる大人の目薬を刺されて失明し、母親は再婚し、祖母を母親として育てられてきたわけですけども、祖母が中学生の時に亡くなり、親戚をたらい回しにされ、親族の言葉に傷つき、なぜ自分だけがこんな境遇か、自分なんか生まれなければよかった、自分を失明した人を殺したい、父や母を殺して自分も死にたいと思うようになっていました。本を読んだり音楽を聴いたりした時は楽しい、一人になると寂しい、怒りの中で生きていたのです。夏休みのある時、もう死にたいと思って井戸に飛び込もうとしたら友達に見つかってしまって、死ねなくても死ねないと思っていた時に、日曜日ふらっと足が教会に向かいました。教会の賛美歌が聞こえてきました。時々友達に誘われて教会に行っていたことがありました。久しぶりに教会に行ったら、明日からキャンプがあるよと聞き、それに参加しました。冷やかし半分で参加したのですけれども、そこで新垣少年は自分の愚痴や悩みをじーっと聞いてくれる人に出会いました。まあそれは牧師だったんですけども、黙ってその牧師は耳を傾け、涙を流してじーっと聞いてくれました。その牧師から、この世界は偶然や運命ではなく、人間を作り愛しておられる神様によって守られている、導かれていること、作られた人間は自由意志を持っているけれども、神様なんかいらないとして自分勝手に生きる存在であること、しかしそんな罪深い人間を救うために、神様は救い主をお使わしになって、大きな愛を持って私たち人間を救ってくださった、命を懸けて救ってくださったと教わったわけです。その牧師の話を聞いて、さらにその後もイエス様の愛を知ることがあるうちに、この荒木少年はイエス様の温かい愛に触れて喜びにあふれました。イエス様の愛にあふれて憎しみや怒りが消え、喜びが与えられたのです。イエス様を受け入れて変えられました。それから聖書を学び、歌うことを通してイエス様を伝える人になりたいと思うようになりました。自分にとって不幸だと思ってたそのラテン系の、その歌の歌がかえって喜ばれることになることにも気づかされたとも語っておられました。私たちも私たちなりに孤独、虚しさ、憎しみ、恐れ、悩みを経験していることでありましょう。自分たちなりに一生懸命頑張ろうとしていることでありましょう。耐えなければと必死に耐えている私たちであります。そんな私たちをじーっと見守って、一緒に涙し支えようとしてくださる方がそばにいてくださいます。私たちが心を開いて、この主イエスを心に迎えるとき、主イエスの温かな愛に触れて、孤独、虚しさ、悩み、苦しみから解放していただくことができます。しかし私たち人間はイエス様から語りかけていただいても、どこか信じようとしないところがあります。疑い深いものであります。しかし主イエスはそういう私たちを諦めることなく繰り返し招き続けてくださり、約束を与えてくださいます。この37節の言葉を読んでみたいと思うんですけども、37節にこうあります。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る、私のもとに来る人を私は決して追い出さない。ここに救いの確かさが示されています。私たちが主イエスを信じることができる背景には、神様の方が私たちを救いに選んでいてください、主イエスを信じることができるように働いていてくださいということであります。つまり私たちがイエス様を求めたい、信じたいと思っている そのことはもうすでに神様の方から選ばれ、神様の方から導いていただいているからこそ、そういうことが起こっているのだという意味であります。しかもイエス様は言われます。 私のもとに来る人を私は決して追い出さない。主イエスのもとに来る、すなわち主イエスを信じようとする人を主イエスは決して拒まれないで、追い出さないで、お救いくださるということであります。その人が過去大きな罪を犯していたとしても、さまざまな失敗をして多くの損害をもたらしていたことがあったとしても、その人が信仰によって主イエスのもとに来るならば、主イエスは決して追い出されないのです。憐れみをもってその人を受け入れ、値なしに許し受け入れてくださるということです。さらに39節に、私をお使わしになった方の御心は私に与えてくださった人を決して失わないでとあります。一人も失うことなくという訳される翻訳もありますから、この箇所を読むと、ルカによる福音書15章にある羊飼いがの例を教えられます。見失った一匹の羊を探し出すために99匹をの羊を残して探しに出かける羊飼いの愛の姿です。迷ってしまった一匹の羊が危険な状況にあるかもしれないと心配していろいろと当たっていく羊飼い、名前を呼びかけ見つかるまで探し続けていきます。そのように神様から選ばれて主イエスを信じ求める人を失わないように守っていてくださるのが神様の御心です。そして終わりの日に復活させる、永遠の命を得る、私がその人を終わりの日に復活させるとある、これが神の御心であるとあります。主イエスが命のパンとして私たちに命を与えられるのは、私たちが生きている間だけ、あるいは一時的なことではなくて、命を与えて生き生きと生きる力を私たちに与えてくださるのは、生きている時だけにとどまらないということです。ずっとずっと終わりまで責任を持って私たちを守ってくださいます。終わりの日に私たちを復活させて、復活の命に預からせてくださるとあるわけです。この約束は私たちにとって大きな励ましであり、命であり、力であり、希望です。私たちは日々の生活のうちに送る中で、時には寂しいなと思うことがあります。失敗して嫌な気持ちになることもあります。思うようにいかない状況の中でうめき苦しむこともあります。辛くて耐えられないと思う時も起こるかもしれません。そういう私たちに向けて主イエスは、あなたは神様から愛されています、神様があなたのそばにおられますと優しく語りかけてくださいます。その主イエスの命の言葉を私たちはお聞きし、その真実の愛に触れて生かされるということが、実は私たちにとって一回きりじゃなくて、実は毎日毎日必要なんです。それほど私たちは弱いものです。今日もこれからも主イエスが語ってくださる言葉を聞いて、主イエスの愛と力に触れて私たちは励ましていただきたいと願います。お祈りいたしましょう。神様、私たちは毎日の生活で悩み苦しんでいます。何とか耐えようとしています。そんな私たちをあなたはご存知です。あなたは私たちを愛していてくださることを今日知りました。イエス様、どうかあなたの命を私たちに与えてください。あなたの命と恵みによって私たちを生き生きと生かし強めてください。この世の中で、この私たちが使わされるこの世の中で、あなたの愛と力によって生かし元気に生きることができるようにしてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。